ただいまの曲は高田渡るで夕暮れでした。好きな曲を書きました。ルートさんはこう道で人とよく喋ったりとかそういう経験ありますか？道でって変ですけど。
いやどうなんでしょうね。あんまり見知らぬ人に話しかけられることはない気がしますが、
私は なぜか会ったりするんですよね。なんかこれ金沢で学生の時だったんですけど、うん、別に文化人類学やってるからじゃなくて、なんか、ヒッピーさんとか道売りの おじさんと喋ってるうちに、ちょっと自分も一緒に横に座って、喋ってたら、本当座って見る街の風景とか全然違うなっていう、なんかそんな思いでも同じぐらいの時期にあって、人がどういう場所でどうしてるかによって風景も違うんだなっていう、でついついまたその話も長く聞いてしまったりとか、本当人の話、その人の暮らしの話、そこからの話は面白いなっていうのは、 なぜかいろんな場所でどこにいても、金沢でも大阪でも京都でも、今京都でもいろいろ人から学ぶの面白いなと思うんですが、それがなんかいつの間にかこうやって、リュウタさんとラジオで話せるようになって、いろんなことがつながってるかなと思います。それでは、イベント情報というか、 CU イミグレーションフォーラムの来週のミーティング、 CU イミグレーションフォーラムは、シャンペーン・アーバナのいろんな移民問題について、いろんな団体、組織、個人が情報交換をするっていう、そういうフォーラムなんです。来週こういうイベントがあります。タイトルが、Vaccinations in the UC Who's Missing and Why というのですが、日程だけ先に言うと、5月の11日の火曜日の5時から6時、第2火曜日の5時からミーティングがあるんですが、この、Facebook を今見てますが、リュウタさん、この Facebook からはどんなことが分かりますか？どんなイベントでしょう、これは。
まあ、あんまり、簡単なことしか書いてないんですけれども、ただ、シャンペーンの、というか、シャンペーンに限らずってことですかね、移民のコミュニティっていうのは、COVID の影響をすごく強く受けた。けどで、ワクチンが広くアベラブルになったけれども、そういう移民コミュニティの中には接種を受けないことを選ぶ人もいるっていうことで、それがなんでなのかとか、どうしたらいいのかとか、そういうことを話しますっていうことですね。
で、なんか専門の人が来られるんですね。マルガリータガルシア・テランさんが、メディカルドクター、MD、ね、PhD がこういろいろこう今起きていることを話しますということで、実はこの遥かな人の収録前にトムさんと話して、トムさんが CU イミグレーションフォーラムの代表者なんで、これはどんなイベントですかって聞いたんですが、それで、リュウタさんがおっしゃるように、移民の人たち、それはアンドキュメントの移民も含めての人たちの中で、この COVID-19 とかの情報とか、そのワクチン接種についてどこまで情報がこう行き渡っているかというと、いろいろ問題があるので、そこにどんな問題があるかということも含めて話し合っていきたいということでした。で、さっき渡るさんのメールにあったように、例えばイリノイ大学の日本関係者の間だと、達也さんがこう必要に応じて週2回とか月1回とか毎週とか、今何が起きているかということを日本語でデータに基づいて、こう刻々と起きていることを話してくださって、まとめてくださって、その上で今こういうことに気をつけないといけないとか、お互いに今何か疑問に持っていることとか、こういう情報がありませんかみたいなことで情報交換するっていうのを1年以上続けてくださって、それがすごく安心感につながっている。その状況がよくあっても、よくなくても、悪い時でも、それが何らかのこういろいろ考えるきっかけになっているっていうことがあったと思うんですが、でトムさんに話を聞いていると、何が難しいかっていうと、まず 適切な情報を得る窓口っていうのがよくわからない。で、移民の人とか必ずしも英語ネイティブではないし、まあ、スペイン語とかいろんな言語で、で情報がないわけではなくて、世界中から情報をやってくるし、自分が来たところからの情報ある。でもローカルな情報を得るっていうのは意外と難しいっていう話をしてました。どうでしょう、リュウタさん。確かにそうですよね。今オンラインでどんな情報もあるけれど、
うん、そうですよね。まあオンラインで自分の母国語の情報とか、あと、うん、まあ家族とかと電話したりとかメッセージしたりみたいなすることは結構容易になりましたけど。じゃあまあ自分が住んでるところでどこでワクチン受けられるかとか、あとどういった書類が必要になるのかとか、そういったことですよね。あとまあ情報が明らかに情報が得られたとしても、やっぱり公共サービスを受けることの不安みたいなのも人によってはあるだろうし、うん、まあそういうところですよね。
から例えばホームページもスペイン語に書かれてるかもしれない、だけどまずその情報の窓口ってはどこかっていうのが分からず、で次にこうじゃあ例えばワクチン接種を予約しようと思ったらこうですよとか書いてあるの、それが分かったとして、でもそのアクセスが可能だとしても、リュウタさんがおっしゃるようにちょっと抵抗がある。例えばアンドキュメントで、自分がこれを受けることができるんだろうか。今外国人でもこのワクチン接種がアバナシャンペンで受けれると思うんですけども、受けて大丈夫だろうか、その後なんか問題できないとか、いろいろ不安があるの他に、例えばワクチン接種の時間って24時間じゃない。多分こう接種会場の開いてる時間閉じてる時間あると思うんですが、働き方によっては本当にハードにずっと働いていて、なかなかその時間と合わないとか、その時間だけ休ませてほしいってなかなか言えないとか、そういう問題もあるって言ってました。でトムさんは例えば、2回目の接種を木曜日に受けることになっていて、でトムさんパカで働いてますけど、そしたらその12時からの1時間だけ抜けるとか、そういうこと可能ですけど、こう移民として働いている人の中にはその交渉が難しかったりする、そういういろんな問題があるんだけど、その見えない、それが問題だっていうふうに見えなかったり、でどういう問題があるかっていうのが行政がまでは伝わっていなかったり、行政のメッセージがそのいろんな住み方働き方をしている人には伝わっていなかったり、そこをいろいろこう整理しながら考えてみようっていう、そういう多分イベントなんじゃないかな、情報交換の場なんじゃないかなっていうふうに思います。確かにそうですよね。どういう立場から見るかによって、もう情報のアクセスのしやすさとか、それへのアプローチのしやすさとか違いますよね、うん、コロナの場合はそれがやっぱりいろんな形で情報共有できて対応できないと、感染拡大っていうのがなかなかこう収束が難しいという側面もあるかもしれませんね。
そうですね、そうですよね。あとまあまだやっぱりワクチンがちょっと取り扱いが難しいとかも多少あると思うんで、フルーショットとかだったらアメリカの場合はドラッグストアとかでも受けられてとか、下手したらドラッグストアなら24時間やってたりするから、ここでも受けられますって書いてあれば、まあたまたま寄った時に気づくみたいなことあるかもしれないですけど、まだそういうレベルではないというか、まあワクチンの種類違うからしょうがない部分ももちろんあると思いますけど、うん、
どうなんでしょうね。今そういうアメリカでも24時間とかあるのかな、今度達也さんに聞いて
みる。どうなんでしょうね。まあその機会を増やそうっていうのはどこでもやってることだとは思うんですけれども、うん、
うん、あ、ね、うん、そういうことをそのパブリックヘルスディストリクトの人も来てもらいながら、こういろいろ情報交換をしようっていう 最初の試みなんじゃないかなというふうに思います。私も、日本からだと水曜日の7時か、可能だったらズームで聞いてみたいなと思うんですが、あ、ちょっとギリギリかな、うん。で、そのズームのアドレスはまだ公開されてないので、はるかのショーの、でも、CU イミグレーションフォーラムの Facebook の、ページをリンクを貼っておきます。もし関心のある人がいたら、ぜひご参加ください。また私も参加して、何かこう、伝えた方がいいかなっていうことがあったら、はるかのショーでもお伝えしたいと思います。ということで、これが今日のイベント情報でした。で、次の曲なんですが、このさっきのエピソードを続けていきますね。さっきのエピソードだったら、私がなんかふらりふらりといろんな人の話を聞くっていうところで終わってしまうのですが、次の曲は先に言うと、高田蓮のバーボンストリートブルースっていうので、で、高田蓮さんが誰かというと、高田渡さんの息子さんで、私がその、30過ぎの渡るさん、昼間からずっとお酒、飲んでる渡るさん、ずっと聞かされていたその息子さんが高田蓮さんなんですが、まあ、その、高田蓮さんがお父さんの、高田渡るが歌っていた曲をこうカバーしている。そういう CD からです。コーヒーブルース高田渡るを歌うということなんですが。実は、この高田渡るさんに1980年代の初め頃お会いして、多分私、文通してたと思うんですね。文通っていうか、その後、なんか東京の、住所にこう、はがきとか、やり取りしてたと思うんですが、何書いてたか覚えてないんですが。で、私が金沢大学を卒業して、で、大阪大学の大学院生になって、で、弟の陸君も大阪の大学の学生になったので、それで、まあ、その両方の大学が近いので、一緒に一軒家を借りて、空き家を借りて、下宿というか借りて住んでいて、で、それで、ある時高田渡が京都でライブをするっていうので、そういうのなんか多分当時だったらはがきをもらったかしたんでしょうね。メールをしてたかどうか、まだ私は遅いのでしてないと思うんですが、で、陸王はその軽音とかに入ってたんで、陸王にちょっと一緒に行かへん、知り合いのミュージシャンいるんやけど、京都でライブするし、っていうので、リコーと一緒に聞きに行って、それで たまたま高田渡さんが大阪に宿泊で、で、一緒の電車で帰ってきた。で、そこでリコーと高田渡が、こう、初めて出会ってよくお話をした。で、そのリコーがミュージシャンになって、今度ミュージシャンになって、高田渡のライブに行くようになって、そしたら、結構、いろいろ、あるいは陸王のライブに見に来てくれたりとかってことで交流があって、それでなんか、そういうことをブログにも、陸王のブログにも書いてたりするんですが、で、さっきたまたま陸王が、母の日で、この時間、私今、実家にいるんですが、そこにアジサイの花を持ってきてくれたので、今から渡るさんの話するんやけど、渡るさんってなんて呼ばれてたんって言って、聞いた。リコー君って呼ばれていたっていうことでした。ずっとリコー君がミュージシャンになってからも一緒に時々ライブを見てもらったり、アドバイスをもらったり、で、リコーにしたらほんまにいろんな人がいるなみたいな感じで、こう渡さん のいろんなライブを見せてもらったり、学ばせてもらったり、教えてもらったりということで、何年かな、5年ぐらい前かに、リコーのライブに私が京都で、2016年かの4月に京都のタクタクっていうところでライブがあって、で、そこで今度この、リクオーと、高田蓮さんも一緒に、吉田少年とか、他のミュージシャンも一緒に、高田蓮さんも来てたんで、こう行って、あ、これが息子の話にあった、息子さんがこんなに大人になられてっていうか、こんなミュージシャンになられて、あ、リコと一緒にやってるんや、みたいなんで、その時に最後もらった CD が、このコーヒーブルースの高田渡るを歌うだったんじゃないかなと思います。という話です。すいません、リュウトさん、ブルブルっと私が喋ってみましたけど、この話は初めてですよね。レンさんとの話は。
うん、そうですね。だと思いますが。
そう、なんか面白いですね。たまたまおでん屋さんで、金沢のおでん屋さんで話した人がミュージシャンで、そのミュージシャンが高田渡で、弟と高田渡ライブを見に行って、その弟が今度はミュージシャンになって、で高田蓮さんと一緒にライブでしたことがあるみたいな、それを見に行ったという形で、そんな中長いストーリーか短いのか、ということで次の曲は高田蓮が歌うバーボンストリートブルースです。どうぞ。
抜けるような空の下でおいら。